ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームゆうさん。桃さんお久しぶりです。桃缶のバックナンバーが始まってからよりラジオを聴けるようになって、嬉しくて久々にお便りを書くことにしました。私は昔から派手なことが苦手で、どちらかというと地味めな青春時代を過ごしてきたので、世の中がどんなに盛り上がっていてもハロウィンは無関係だと思ってきました。そんな私が最近仲良くなった職場の仲間に、ハロウィンパーティーに行こうと誘われ、無理無理、私そういうタイプじゃないからと断ったら、そういうタイプじゃない人こそ楽しめるハロウィンの過ごし方があるんだよと言われ、詳しく話を聞いてみると、地味ハロウィンパーティーというのがあるらしく、とにかく地味に仮装するパーティーなんだそうです。気になってネットで検索してみたら、スーパーの試食売り場にいる店員さんとか、今日会社を辞めた人とか、どうしても今日ツタヤ返さなあかんやつなどなど、こういう人いるいる、かっこ笑う。でも何の仮装か聞かないとわからない、かっこ笑う、みたいな仮装パーティーなんだそうです。普通に見に行くだけでも面白そうと思い、人生初ハロウィンしようかと思っています。どんな仮装にするかはこれからじっくり考えたいと思います。ゆうさん、お便りありがとうございます。嬉しいです、久々のお便りですね。そうなんです、桃缶のバックナンバーが聞けるようになってから、またね、再びこうラジオ聞いてるよっていう声もいただいたりして、すごく嬉しいです。葛飾 FM のホームページにね、行っていただくとバックナンバーのページがあって、その中にも桃缶聞けるようになってますので、ぜひね、皆さんも聞いてください。そしてハロウィンの季節ですね。もう街の中はすっかりハロウィンで盛り上がっていますけれども、確かにハロウィンパーティーに行くってなると、ちょっとこう、なんでしょう、パーティーが大好きだったり派手なことが大好きっていう人が多いイメージですよね。でもこの地味ハロウィンっていうのは結構いろいろなところで開催されているみたいで、皆さんご存知ですか？このゆうさんのお便りの中にありました、スーパーの試食売り場にいる店員さん、想像つきます？なんかこうエプロンをしていて、三角巾とかしてる方も中にはいたりして、で小さなお盆を手に持って、その上に紙コップが何個か乗っててみたいな、それがもう仮装なんですね。とか、例えば今日会社を辞めた人の仮装だと、花束をこう持ってるだけとかだったりするんですけど、いかにも会社帰りっぽいお洋服を着て花束を持ってる人だと、あ、今日きっとなんか送迎会があったのかななんて思うような、そういう仮装とか、あとはこのツタヤのも、ツタヤの袋を持ったすごく今どきな若者っていうだけなんですけど、なんかそう言われるといるよね、こういう人みたいな感じの仮装をすることを地味ハロウィンって言うんだそうです。ネットで検索するとね、いっぱい写真が出てくるんですけどね、その中でも私も面白いなと思ったものの中で、例えばホテルのオートロックで締め出された人っていう画像は、バスローブを着て、なんか2本ぐらい缶ビールを持って、反対の手にはお財布だけを持って立ってる人とか、それから深夜に証明写真機で履歴書用の写真を撮るために上半身だけスーツ着てきた人とか、想像つきます？ 夜遅いから誰も人はいないし、で証明写真はでも明日までに撮らなきゃいけない、だけど全身スーツを着るのは今からめんどくさい、まあ写るところだけでいいかっていう感じで、あのお写真を撮るために上半身だけスーツで、下はジーパンとかだったりする状態で証明写真機のところに行く人絶対ありますよね。あるあるだろうなって、その遭遇したことはそんなにないけど、こういう人いそうだよなって思うような仮装。それから血液検査をしたばかりの人っていうのもありました。普通の格好なんだけれども、片方だけ腕まくりをしていて、で何かこう押さえてる、血液検査の後のこう貼ってある絆創膏を押さえてるみたいな感じの、これ仮装みたいなのが出てきたりとか、本当にね、だからそう家にあるものでできちゃうから、もうアイデア勝負だなって思いました。すっごく地味なんだけど、でもそれを当てるのも面白いし、あえて言わないでおいてね、なんだか当ててもらうっていうのも楽しいだろうし、いや、いろんな楽しみ方があるんだなって思いました。うちの娘もね、今年初めてハロウィンパーティー、お友達からお誘いをいただいて行くっていう風に話をしていて、初ハロウィンなのですごくね気合が入ってるんですけど、たくさんいるプリンセスの中で彼女は今年はっていうか、あのシンデレラの水色のドレスが着たいって言って、いいですね。でもね、今私が子供の頃ってドレスを買うってもうすごいことだったんですけど、今本当に3000円ぐらいでかなりクオリティの高い、もう十分にドレスとして、あ、このプリンセス だよねっていうぐらい、もうスカートもふわふわのロングでいっぱい可愛い刺繍がついてたり、キラキラの石がついてたりするようなドレスが変えちゃうんですよね。それはきっと毎年ハロウィンパーティーでね、みんないろんなお洋服を着て参加したいだろうなと思いました。子供たちが参加できるようなパレードとかもたくさん開催されてますからね。そうだから初ハロウィンね、娘も楽しめるといいなと思ってるんですけどね。いやー、ぜひゆうさん楽しんできてください。参加するだけでもね、本当に見てるだけでも楽しそうですもんね。ぜひ行ってらしてくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
ここからはゲストの方と、いつもだったら行くとこなんですけれども、
ね
今日はゲストさんでいらっしゃいますか？
違いますね。
違いますね。
うん。
公開収録聞いてくださった方もわかるかもしれないですね、声で。
わかりますかね。
うん。
どうも、ディレクターの淳と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
淳ちゃん、たびたびね、私の言葉からは、淳ちゃんがね、って話は出てますけれどもね。
ね、ここブース入るの、ね。
すごく久しぶりだね。
実は、何年前ですかね。ゲストで来たことあるんですよね。
何年前でしょうね。もう、3年とか？もっとかな。
もっとだね。
もっとかな。うん、4、5年前とかかもしれないですね。
うん、こう見えて、僕、藤谷桃の桃の缶詰の、ディレクターをやって2年ちょいなんですけど、
はい、
まあ一応、本業は作曲家で、
はい、
その作曲家の、紹介というか、ももさんに紹介しても、なんか、どう？純ちゃんって言われたから、 ゲストで来たことは何回かありますね。
そうでしたよね、うん、純ちゃんの曲をみんなに聞いてもらったりとかしましたもんね。
そうねありましたね。
近いところでほら畑中さんと3人で記念の会の時に
500回記念だ
わちゃわちゃやりましたよね、スタジオでね。
あったわ、500回記念あったわ。
楽しかった。畑中さんちょっと緊張されてた。
何も喋んないんだもん。あの人あの人って言っちゃった。
畑中さんもね、そうそう、普段ね、なかなかこうマイクの前で喋るって、マイクを扱う仕事にはね慣れてるけど、喋るってまた、
ああ、やっぱ違うのかな、
緊張感があるんじゃないかな。
何にも緊張してないけど大丈夫なのかな、これ。
どうでした？でもさ、公開収録のさ、編集を純ちゃんしていて、自分のこう喋った声を編集したわけじゃない、今回、どんな感じの印象でした？
自分の声？もうね、やだ。
やだ、なんで？
何にこのもう、ほんと、車に構えて、なんか生意気そうな。
本当ですか？なんか、何割増しかにこう、ちょっとテンションアップして喋ってくれてた印象でしたけど。普段の打ち合わせのテンションよりはね。
あ、そんな感じしました。
好感触な
感じしました。
ちょっと爽やかさがアップしてたような感じがしましたよ。
いや、僕ね、よく友達とかに言われるんですけど、怒ってるのって。今ね、ちょっと頑張ってんすよ、実は。
声、なんだ声のトーンなのかな、なんだろうね。
声のトーンだね。
声が低めだからかな。
わかんない。なんか喉が開いてないのかな、わからないけど。今頑張ってんです、これ。
頑張って。ちょっといつもよりも発声をはっきりと。
そう
ちょっと声の高さも少し上げて、みたいな。顔見てお話してるとね、きっとそう思わないけど、電話とかね。
電話。
顔が見えないとね。
そう、顔が見えないところだと余計になんだけど、もうよく言われて、それが如実に出てたんですよ。この間の公開収録の自分の喋ってるところもね、編集しなきゃいけないじゃないですか。もう嫌だったんですよ、本当に。何、もうちょっとなんかこうさ、上機嫌にできないのっていい感じで喋ってるつもりだったんですよ僕もね、あの場では、こう客観的に聞いてみると、ダメあれダメだよ
そうなの
って思っちゃいましたよ、
思っちゃいました
自分で、やっぱね、ももさんってやっぱ何年でしたっけ、11年か。
11年ね、なります
よ。いや、11年は伊達じゃないですよ、やっぱ。
まあ、時間はね。
いや、すごいよ。
たくさん喋らせてもらってきましたからね。
やっぱり11年で培ったスキルってあるんだなって。ね、
それはあるかもしれない。
思いましたよ、あれは。だから、僕なんてね、音楽の仕事はしてますけど、僕自分で歌ったりしないので、マイクの前に立ってこうやって喋るってことはあんまないわけですよ。だから塩梅が分かんないんですよね。
分かんないですよね、
ディレクターやってるっつったって、ももさんにこうなんかもうヘラヘラしながらね、ジュース飲みながら、
そんなことないけど、
ね、オープニングお願いします
もうちょっとちゃんとやってる
けどね、起きてやってるっけもう全然あれだけど
でもさ、公開収録の後さ、みんなでスタッフさんもみんなで打ち上げして、そのままお食事したじゃないですか。
しましたね。
あの時社長がジュンちゃん喋りいいねって言ってた、覚えてる？
覚えてる。
褒めてくれてたよね、あの時ね。話せるんだねみたいな。初めてそのマイク前で話した姿は多分ね。
そうですね。
だから
ほぼノープランで行きましたもんね、あの時ね。
そうでしたね。
なんかこういうことしましょうか、あのコーナーやりましょう、あのクイズやりましょうとか、新コーナーちょっとやってみましょうとか、ね、
そんぐらい。大まかな流れのね。
それだけだった
ですね。決まりはありましたけどね。
これ喋ろう、あれ喋ろうなんてなかったですからね。
まさか桃色ドライブが出るとも思わなかったしね。
もううるさいな。
なんか何度も言わないでよ。
だってさ、夢色ドライブとさ、藤谷桃って、桃さんって言ってる、桃さん、夢色ドライブ、桃さん、夢色ドライブ、桃色ドライブなるじゃん。
いや、絶対ね、いらっしゃると思う。ファンの方でもね、なんか、覚え間違いしちゃった。
桃色ドライブって言ったら、そのね、キャロットハウスの社長が、お前、願望が出すぎだと。じゃあね、その発想に行くのがそもそもおかしいんですよ。なんで桃色ドライブって言っただけで、お前なんか発想が歪んでるとか、ゲスだとか。
そこまで言ってなかったよ。
あ、そうだっけ？
そんなに言ってないよ。まあその願望がっての言ってたよね、リアルにリハーサル
して。なんで願望になるの？
どんな願望だよっていうね。
そう、桃色って言っただけでなんでね、その願望の話になるのか、もうよくわかんなかったんだけど、社長っつって。それは社長の願望でしょって。
ピンクの子、ほわほわっとした感じがね、あるんでしょうね。
どこにあるの？俺。
どんな世界観なんでしょう。オーラが出てたんじゃない？このピンクの桃色オーラが。
もう今日の服取っただけで、俺もうあれだよ。グレーと黒だよ。俺大丈夫？何にもないよ、色が。
本当だね。対極だね、
もう色からはね。
まあね、そうだね。
うん、いいんじゃない？
そうですよね。
いいんじゃないですか。
そうね、うん。面白かったね、もう本当。
楽しかったですね。
ね、うん。やっぱりみんなが一緒に笑ってくれたりするとね。
全然違いますよね。
そういう声ってやっぱりラジオは聞けないじゃない。うん、もしかしたらお家で笑ってくれてるのかもしれないけど、うんうんうん、それがわからないからね、うん。やっぱリアクションが返ってくるって嬉しいよね。
いや、やっぱでも勉強になりますよね。ああいうところで。何が面白いのかとかね。なんか真面目な話しちゃってますけど。
うんうん。
うん、やめましょう、真面目な話は。
やめましょう。そうそう、ももかんどんどんね、これからね、うん、笑いあふれるももかんにさらに、ステップアップしていきたいねって話をみんなと今しててね。
ね、新コーナーもいろいろね。
なるし。
そう、この間ね、皆さん、ももさんに新コーナーやりましょうっつって。
うん。
僕ね、9案ほどね、投げたんですよ。のもさんにこれどうですかこれどうですかって。
すっごい。
ね。
ねえ。ほんと。
どうなんですかね。いやーね、これ楽しんでくれたら僕は本望なんですけど。
公開収録でね、うん、今回初めてちょっとお試しでやってみたんだよね。新コーナーをね。
叱ってももさんというね。
そうなんです。ちょっとみんなの前で叱ってみましたが。
いや、全然ダメだよ。
どうだったかな。
全然ダメですよ。
ダメですか？
叱ってないじゃん、だってあれ。
そう、なんか、叱るってなるとやっぱね、どうしてもなんかお母さんももさんみたいになってっちゃうんだよね。そう、今だってさ、生活の中で叱るって子供にしかしないじゃない。
はいはいはいはい。
大人同士で叱るって今ないもんね、うん、生活の中で。みんなもきっとそうだと思うけど。
寺子屋みたいになってましたもん、だって。
本当、うん、並びなさいって。
あのね、僕そう、編集してて思ったのが、うん、そのね、叱ってももさんのところをこう、編集するじゃないですか。
うん、
思ったのが、うん、あのね、懺悔。
懺悔、うん。
教会で、
うん、
神父さんがこう、小窓を開けてくれて、
うん、
懺悔するっていうし、僕やったことないですけどね。
うん、
あるじゃないですか、シーンが、
うんうんうん。
あれですよ。あれの神父さんの答え。がもうももさんそのものでしたよ、あの時の。
あの時の
だから叱ってるわけじゃないですよ、うん、もう懺悔してなんかこう悔い改めなさい、悔い改めなさいあなたってこう言われてるような気持ちでしたよ。なんか違うんだけどなーっていう。
こうしてみたらどうかしら、
そうそうそうそう、
あなたはこうしてみたら変われるんじゃないかしらみたいなね。 それを求めてたわけじゃないんだよね。
違うでしょ、だって。
そうなんだよね、うん、どうやって叱ったらいいの。
あのね、何、うん、ですかね、それこそ、
うん、
いや、これはもう、実名出しちゃいますけど、
うん、
マツコデラックスさんとか、
あ、
参考にしてみたらいいんじゃないかなって思ったんですよ。
ああ、マツコデラックスさんの要素、今私なさそうだものね。うん、
でもね、
どういう感じ？
そう、でもマツコデラックスさんのあの感じをやってくださいじゃ絶対できないんですよ。うん、なぜかって言ったら藤谷桃だから。
うんうん、
マツコデラックスじゃないからね、当たり前の話なんですけど、うん、僕はそれやりたくないんですよね、うん、やっぱりももさんの持ってるものの中で面白いものっていうのがあるんで、その領域でやりたいんですよ、
うん、
なんかね、変に背伸びして、
うん、
もう足がピキピキ言ってんのに背伸びして届かないものに手を伸ばすよりも、
うん、
もの今持ってるもので、
うん、
絶対勝負できると思ってるんで、
うん、
でもあの感じどうですかって、あっちをね、マツコデラックスさんの方向いて参考にすることはできると思うんですよ。
うん、なるほどね。そう、だからヒントもらうことは、
あとはなんすかね、カンニングの竹山さんとかありありすぎだけど、
うーん、
でもなんかほらね、結構そこら辺にね、
うん、
ヒントって転がってると思うんですよ。
怒ってらっしゃるけどちゃんとこう愛があるっていうかね。
いや、別に愛はなくて、
愛はなくていいの。愛なくていいの。
愛いいでしょ。愛
なんて、皆さん叱られたいですか、私に。
愛って何、
叱ってもらいたい。
愛って何、
愛って何、うん、愛、夢、希望を歌っております。
あ、そうか、
藤谷桃でございます。
あ、どうもどうも、高木です。こんにちは。
愛って難しい。
ご趣味は、
ご趣味そんな流れなんですか。ご趣味はちょっと歌を少々。
あ、歌を少々ですね。
はい、
じゃあもうあとは若いもんに任せてね。
任せてね。どんなコーナーが他にあるんだい？
ね、今ちょっとリストにしたやつを持ってきたんですけど、
うん、
まずはね、もう公開収録でやった藤谷桃に怒られるって僕書いてありますけど、
うん、
で次にね、桃さんに、
うん、
そう、送る練習しといてくださいよ。
あ、わかりました。うん、こら、ダメじゃないか。あ、ダメなさい。
違うんだよな。 改めなさい。
違うだろ。
じゃあ、改めなさいって言っちゃったらもうだから、教会になっちゃうんですよ。
あ、そう、改めちゃダメなの。
改め
ちゃダメ。直してもらっちゃダメなの。
これ教育が必要だわ、これ。
ちょっとまたそこは時間をかけて、そうね。しっかりね、うん、作り込みたいと思います。
でね、次にね、ももさんにギターを教えるって書いてあるんですよ。
ギタリストですからね。
そうですね、僕、ギターをやっていまして、ももさんのね、そばでも弾いたことありますよね。
ステージで一緒に演奏してくれて、ギターいいよね。
大好きでしょ？
ギター大好き。ギター大好きだけど、本当に弾けない。
いや、でも、
家にあるけど。
ねえ、なんか、いや、でもこれ、ラジオで伝わるかどうかが僕心配だったんですけど、まあでも、アイデア出しの段階だから、ここにはこうやって書いてありますけど、ね、ももさんにギターを教えるのもいいんじゃないかなと思って、こうやって書きました。で、次に、難しい言葉の意味を自由に言ってもらう、かっこ知っている体でって書いてありますけど、なんかこう、あるじゃないですか。なんか誰も知らないような。この間僕ね、これで調べたんですけど、ビジネス用語で、アジャイル開発っていう言葉があるんですよ。
はい。
ま、本当の意味は割愛しますけど、
はい。
ももさん、アジャイル開発、この意味を教えてください。って言って、ももさんが、アジャイル開発ね、つって、何知りたいのと。知らないの逆に。しょうがないの教えてあげるよ。アジャイル開発はねって入ってくコーナーどうすか。
全く知らないんだけどね。
そう。
全く知らないんだけど。
そう、知っている体で。
体でね、うん。面白いと思う。
皆さん、これね。
いっぱいあるもんね、そういう。だって普通ニュースとか見てても、これなんじゃこれ
や
ってことは山盛りあるもんね。うん、
これ IT、ちなみにね、アジャイル開発ってなんか IT 業界の用語らしいんですけど。
そうなんだね。
いっぱいあるじゃないですか。そういう言葉って。うん、それを知っている体で、藤谷桃が、ドヤ顔で、これ見よがしに、あ、お前知らないのと上から目線で教えるってこれはどうすかっていう。
もうなかったね。今までの桃さんのカラーにもなかったかもしれない感じだよね。
うん、やってほしいんだよな。これ絶対面白いと思うんだけどな。
調べといて、なんかを、うん、難しい言葉を。
でね、次にね、漫画を全力で感情を込めて読むっていうコーナーどうかって。でもね、これ残念ながら、
ね。面白そうだなって言ってたんだよね。
たんだけど、プロデューサーの畑中さんに確認してみたところ、ちょっと、権利上の問題で、ちょっと難しいかなっていうね。
そうね。
いや、でもこれやってほしかった。なんだっけ？ももさんの好きな漫画。
花より団子。
花より団子でしょ？大好きでしょ？
過去にも、当時ね、すっごい大好きだった、学生の頃、
まだ覚えてるでしょ？だって。
覚えてる家にあるからね。
あるんでしょ？だからそれを持ってきてさ、こう、なんだろう、風の音とかね、歩く音まで。
入れながら。
こう、たったったったとか、あれ恋愛もの、
だから僕、そうだよね、
あんまわかんないけど。
恋愛ものだよね。
でしょ？そのやりとりとかを、男役を、女性の役で、こう声色を使い分けながら、臨場感たっぷりに、藤谷桃が読んだら面白いんじゃないかなと思ったんですよ。
やってみたいけどね。
なんか別の形でできないかなと思って。
なんかでもね、そう、ファンの方にもそういうリクエストは以前もあったよ。
あった
の？なんかそう、ラジオドラマをやってほしい。なんか演じてる桃さん見てみたいみたいな。なんか演技してほしいみたいなのは。あったあった。せっかくラジオがあるんだから。
ねえ、あるんだよ。だって、これ9個出したけど、ね、半分ぐらいが演じる要素が入ってるものなんですよ。
怒ることもそうだもんね。
そうだよね。で、この知っている体でっていうのもも
うね。そうかそうか。そうだね。
ちょっと、
上から目線で知ってる感じで話さなきゃいけないの
ね。そう、演じる要素が入ってるじゃないですか。だからね、面白いと思うんですよね。あとはこういうふうに、まあ今もやってますけど、雑談。
フリートークみたいな感じね。
これね、僕の腕以下で面白くもつまんなくもなるますよね。
雑談はね、
藤谷桃の面白いところを引き出さなきゃいけないわけですから。
持っていくか。そうだよね。
なんかクソ真面目にやってても面白くないじゃないですか。でもね、も
う
ほっとくと僕ほらね、育ちが悪いからさ。
育ち悪くないよ、何言ってんの。
口も悪いしさ。
まあ時々ね、
悪いでしょ。だからね、あんまりこう、あ、ほらもうまた今声の
最初の上がってたところからだんだん素に戻ってきちゃったみたいな。
ももさん、これ疲れる疲れるんだよこれ。
もっと上げてみたの聞きたいぐらい。も
どんくらい、
皆さんこんばんは。
皆さんやめよう。
チュンです。
これがちょっと頑張んなきゃな。
楽しいですね。
いや、僕も喋るの好きなので。
うん。
ちょっと雑談っていいかなと思って。
いいですね。
うん、入れてみたんですけどね。
うん。
で、これでもうね、コーナー名で書いちゃってるんだけどね。
うん。
真夜中の独り言っつって。
真夜中の独り言、ちょっと意味深だね。
ね。
何を喋るの？
いや、これね、なんか本当にどうでもよくて、もう眠、うん、シチュエーションはね、もうベッドに入っていて、
うん、
友達に電話してんですよ、
うん、
藤谷桃が、
うん、
でこう、今日も一日頑張ったねみたいな、
うん、
でも眠いんですよ、
うん、
眠気がもう半分以上、
うん、
そういう状態で友達に電話していて、
うん、
で今日あったどうでもいいようなことをつらつらとこう、うん、眠気半分の声で友達に報告するみたいな、
うん、
だからリスナーさんは
その友達になったような気持ちでってことだよね。
そう聞けるみたいなのどうかなと思って。で最後になんかちょっとほらね、すぐお腹空くじゃないですか。ラジオでも
ちょっと今空いてきちゃった。うん、
やめてよ。
空いてきちゃった。
やめてよ。
最後まで頑張る。
グーってなったらまた俺編集しなきゃいけないんだからさ。
してください。よろしくお願いします。食べながら純ちゃんと雑談したいぐらい、ここで。
いいんじゃない？も
しゃもしゃバナナかじりながらやる
って。いいよ、もうそれでやろうよ。ほら、あるじゃん。なんだっけ。食べる咀嚼音を。
あ、今ね。
あれもちょっとね。
ネットでね、
実は思ったんすよ。でも、あまりにも、ちょっとニッチで、マニアックだから、これ、ないかなと思って。
そうね、うん、まあね。
すっげえさ、フェーダーの原因上げてさ、じゃあ今日は、アイスを食べます、みたいな。どう？
ペチョペチョみたいな。それはいい。でも聞きたくないだろうね。
500人一気に増えるかもしれないよ、リスナーが。
本当？うん、食べるのも練習しないといけないね。
そうだね。
そうだね。
YouTube でね。
まあ、絶対いらないだろうね、その子。しかも、畑中さん却下だね、きっと、その子。
いや、わかんない。逆にノリノリかもしれない。
ノリノリかもしれない。
今日いないからね。
うん。
畑中さん、言いたい放題。
これ食べてみたら、みたいなね。
そう、ノリノリでも、食べ物のリクエストをしてくるかもしれないね、あの人ね。あの人つっちゃった、また。
うん、
あのお方はね。
うん。
そう。でね、次がね、モモズフェイバリットっつって、
うん、
これももうコーナー名から入っちゃってるけど、
フェイバリット、お気に入り？
そうお気に入り、モモさんのお気に入り、要はモモさんの音楽的なバックボーンってみんな知らないと思うんですよ。まあ音大出てて、僕もあんまり一緒に演奏 したこともあるし、だけどあんまり知らないなと思って、
うん、
プラスモモカンに音楽的なコーナーがあまりない、
うん、なさすぎだよね、うん、本当だよね、
食い物の話ばっかしてるじゃないですか、
ばっかしてるねそうなんだよね、そうモモカンってだってシンガーソングライターがやってる番組ですって最初に挨拶するじゃん、皆さんこんばんは、うん、シンガーソングライターの下にモモです、
うん、
1時間音楽の話しなかったみたいな時たったあるもんね、うん、
それでもいいんですけどね、全然
面白いけど、うん、でも音楽もちょっと触れてみても
そうい
いのかもしれないね、
そうだからこれちょっと真面目な話になるんですけど、
うん、
多くの人が自分以外の人のパーソナルな話、
うん、
その要は人生に、人生のターニングポイントじゃなくてもどうやって今の状態人間になったかとか、
うん、
要は人間形成にどういう過程を踏んだかとかって興味あると思うんですよ。
うん、
要は自伝的なことって、うん、他人の自伝的なことって結構面白く、
うん、
聞けちゃう。
聞けちゃう。
ね、
うん、
そんな感じするんですよ。
まさにだからあれだよね、ゲストさんのコーナーだよね。
そう。
ね、ゲストさんいらしていただくと必ず初めましての方はいろいろ聞いていくもんね。
そうですね。
子供の頃からの話とかね。
そう。それをももさんにやってほしいなっていうか、たっぷり時間取ってね。
確かに。ライブじゃそういう話する時間ってないじゃない？その曲にまつわる話、この曲はこういう思いで作りましたとか、
はいはいはいはい、
そのぐらいあるけどね。
せっかくこうやって、1時間の番組を、ね、
うん、
毎週やってるんだから、うん、そういうコーナーあってもいいじゃん、
うん、
と思ったんですよ。
なるほどね。
いや、これ絶対面白くなると思うんですよね。
うん、
だから、ほら、それこそ、 J-POP とかからもね、影響を受けてるとは思うんですけど、ほら、音大受けてるじゃないですか。
うん。
ももさんだって。で、クラシックの話だってできるじゃないですか。
うん。
もちろん、その、ダンスもやってたから、その、ダンスで影響を受けた人もいるだろうし、
うん、
結構幅広い話ができると思うんですよ。だから、こんなのもいいんじゃないかなと思って。
うん。
でね、次がね、お料理教室。ありがち
トントントントンみたいな。
そうそうそう。
作っちゃうぐらいな感
じ、ね。いや、そうやってほしいけどね、そこまでやりたいよね、本当はね。
映像がね、ないから音だけで。
キャロットアースさん、お金出してください。
なんか音だけで、なんかできることあったら面白いけどね。
あ、音だけで、ね。
ここで皮剥いてても、お、シャリシャリシャリシャリ、パクパクみたいな。
だそう、さっきのとあれじゃん。
同じになっちゃう。
咀嚼音と
同じになっちゃうもんね。
でもなんか音でやりたいですね。せっかくだからね。
ねえ、喋りだけじゃなくてね。
うん、その、うん、なんかあればいいんですけどね。アイデアがまだ、浮かばないですけど。まあでもこれは、お料理教室は音じゃなくて、
うんうん、
シンプルに、
おしゃべりでね。
そう、主婦藤谷ももの視点から、
うん、
まあ日々ね、
うん、
お料理を作るわけじゃないですか。
うん、
ご家族のために、
うんうん。
そこから派生して、こう、オリジナルのレシピとかあったら、軽くこう、紹介するコーナーがあってもいいんじゃないかなっていう。
いいですね、うん。またお腹が空きそうでも私が喋ってたら。
うわぁ、
ね、
そっか。そっか。
そっか。なんだ。がっかりする。また編集ポイントが増えてしまうみたいな。そうなんだよね。で、ほら、この番組さ、いつも収録する前にさ、うん、お昼をみんなでいただいてから収録することが多いじゃない、うんうんうん、
はい、
で、私の事務所の社長もお料理大好きな人だから、いろいろ作ってくれたりして、
うん。そうですね。
結構、へーっていう、あ、この料理にこれ入れるといいんだ、とかっていう発見とかあったりするからね。うんうん、それもまたなんか、私が聞いて、教えてもらって、皆さんにご紹介したりとかできるもんね。私だけだとまだね、少ないけれども。
ちなみに今日はハンバーグの中に人参と、キノコが入っていて、
うん、
ももさんはびっくりしていましたね。
美味しかった、うん。そう、玉ねぎを炒めるときに人参のみじん切りと、それから、しめじか。しめじをみじん切りしたのを一緒に炒めて、で、あとお肉とかね、パン粉とかと合わせる。
あれうまかったですね。
美味しかったよね。すごい甘みがあってね、お野菜の甘みもあって。
社長何でもやんだよな、本当に。
そこでいつも美味しいご飯食べてるんだけど、夜まで持たないんだよね。お腹空いちゃうんだよね。
だから、バナナでも何でも持ってきてって言ってるじゃないですか、だから。
そう、
持って
きてます。今度からそう、あ、いや、今日忘れちゃった。だからか。今日デブラできちゃった。そうだ。
なりそうでしょ。
ドラ焼きとかね、いつもバッグにこそっと入れてあるんだけど、ね、うん。
公開放送の時にも NG 集でね、僕がこっそり。
そうだよ、食べてるところ、ね。
あれ何食ってたんですか、ドラ焼きだっけ、
ドラ焼きだったっけ、
なんか食ってるところを流しましたけど。
そうってね。そうそうそう。今度から食べるときはマイクを振っといてね。よろしくね。
次なんですけど。
また咀嚼音につながるね。
私だって怒るわよ。
あれ次行っちゃった。
私だって怒るわよ。ってやつが書いてあります。これね、皆さんの持っている藤谷ももの印象って、なんか柔らかくて、ほんわかしてて、優しい。って感じだと思うんですけど、僕ね、ももさんに何回か怒られたことあるんですよ。これ叱ってももさんにちょっと繋がるんですけど。
ケンちゃんも言ってたよね。ね、公開収録の時にね。
一ノ瀬
さんに怒られたことがあるんですよ。
ね、あ、言ってた、何回か言ってた。あ、言ってたね。
そうそうそうそう。
でね、皆さんこれ言うとあれなんで、イメージ崩れちゃうかもしれないんですけど。
そんなことないよ。うん。
結構怖かったんですよ。
そう。
はい、はい、すいませんって感じ。
でもそれ、あと、あとで私聞いたけど、私全然あれ怒ってなかったんだけどね。
でしょ？
それで怖かったんでしょ？
そうでしょ？
うん。
怒ってなかったんでしょ？
思ってなかった。
それがさらに怖いんですよ、だから。要は、俺が、あ、もうなんか背筋がね、伸びちゃうようなレベルで怒られたって思って。たんですよ、僕はその瞬間にね、うん、でもももさんは別に何も起こってないと、
ちょっとジュンちゃんこれちょっと困るんだけどぐらいな、なんか温度だった
ね、うん、10段階でだって 0.5 ぐらいってことでしょ、
まあそうだね、まあ、そうね、
だって 0.5 であの威力だったら5出したら俺粉々に砕け散りますよ。本当に
そんなかな、
粉々ですよマジで。
いや、もうそうそう、だからそれってあれだよ、
消し炭と書きますよ僕なんて。
普段怒らなそうに見えるって、じゃあちょっと損だね。ちょっと言うだけでなんか普段優しそうだとさ、
あ、
すごい、すごい威力があるんだろうね。
ありますよ。
そう、私が突っ込むとすごくこうきついって言われたことがあるもん、うん、あ、全然なんだよ、普通の突っ込みなんだよ、はい、でも、はい、普段突っ込まなさそうな人が突っ込むとなんかすごい突っ込まれたみたいな気持ち、ね、そうなるって言われて、あ、そうなんだ、まあ、
でも意外ですよ、意外に、意外
に思うんだ、
に思っちゃうんですよ、
ね、
うん、言われた方はね、
そうなんだね、うん、
だそこをね逆手に取ってというか、うん、コーナーにしちゃうと、
うんうんうん、
いや、普通なんですけどね、これは普通の感情だとは思うんですけど、うん、世の中にこうね、いくらももさんとはいえ、
うん、
理不尽とかね、不条理に感じることだってあると思うんですよ。
ありますね。
あるでしょ？
あります。
うん。機嫌が悪くなって、冷蔵庫の蓋を、に当たったとかって僕は話聞いたことあるんですけど、ももさんから。あ、言っちゃったし。ここカットしねえし。
ここカットしようか。カットしようか。
します？
冷蔵庫の蓋大丈夫だったから。
うん。まあ大丈夫だ。
冷えてる。その後も冷えてるから。
あ、冷えてる。じゃあ大丈夫だ
よ。大丈夫か。
じゃあ大丈夫、大丈夫、大丈夫。
謝っとくね、帰ってから。蓋に。
そう。
あるよね。でもなんかもう、もうわーって怒っちゃってさ、うん、なんかクッションにパンチするとかみんなない？そういう時って。
あるよ。
なんか物に、あーってなっちゃって、あーってなる時も。
僕は布団にもう、
あ、ほんと？
2分間殴り続けるとか。
うん、あるんだね、じゅんちゃんは。そういう時ね。じゅんちゃん何で怒るの？そんなに怒ることある？
ある？
そんなにでも怒ってるイメージないよね。
そうっすね。
なんかあれぐらいで、納豆とキムチのお鍋に怒ってたぐらい。
あれは
そのイメージぐらい。
あ、そっか。
許せない、もうこんなの絶対ダメだ。
いや、だってまずいんだもん、あれ。
そのイメージ、これ怒ってたことあるかな。
大好きな人もいらっしゃるかもしれないですけどね。
うん、
あれはね、ちょっとね、キムチ鍋の中に、キムチ鍋ですよ、要はあったかいんですよ、その中に納豆は入れちゃダメです。本当にあれはね、もう本当やめて、本当もう申し訳ない。大好きな人いたら本当にすいませんけど、僕はダメでしたっていう話です。さあ、話を元に戻しまして、怒るわよ、私だって怒るわよ、藤谷ももがね、
うん、
怒ることだってあると思うんですよ、
はい、
だからそれをもう、うん、僕がね、例えばリスナーさんからその怒ってるお便りをいただいたら、ももさんにお渡しして、
うん、
ももさんに読んでもらって、
読んで
代わりに怒ってもらいますから。
あ、そういうことね。あ、リスナーさんにも送ってもらってね。
そう、その怒りをどこにぶつけてかって言ったら僕です。
あ、
僕はこのコーナーではひたすら謝ります。
クッションになってくれるってことですか？
ジュンちゃん、これどういうことだ、もう聞けってなってる藤谷ももに対して、すいません、ももさん、すいません、すべて僕が悪いんです、すいませんっていうコーナーです。
なるほど。あ、それでもリスナーさんもちょっとすっきりするかもしれないですね、
うん、
なんかそれを共感して代わりに怒ってもらえるわけだから、うん、一緒に怒れるもんね。なんか
そうでしょ。
で、ちゃんとそれを受け止めてくれるわけでしょ。謝ってもくれるのね。
このストレス社会をこの肩にすべて追っかぶせてくださいよ。
なるほど。まあ、
ややちょっとすぐ潰れますけどね、
純ちゃんが損する役割ではあるけどね。何悪くないのにね。
俺は何をやっているんだ
って話ですよね。怒られたらね、謝って。でも人助けだね、それは。人の心を癒すかもしれないもんね。
うん、僕が潰れるかもしれないですけどね。ももさんに怒られたらもう。威力すごいですから。だって 0.5 であれですからね。
そうなんだね、うんうんうん。そんなことないよ。大丈夫かな、うちの子供たちも。
すくすくと育ってるじゃないですか、もう。
ほんと、うん、そっか。そうね、怒る。叱ってもそうだし、怒るもそうだし。あんまりそういう感情ってね、桃花の中では出てこないけどね。
そうですね。
それはちょっと面白おかしい方向に最終的には持っていけるといいよね。
そうですね。
うん、
こんな感じで。
うん。
リスト出ましたけど、リストというか。
面白いね。でもなんかすごく新しい桃缶になりそうな気がする。
ね。
ねえ。どれから行く？来週さ、どれかやってみようよ。せっかくだから。
どれやりたいですか？桃さん。
そうだな。ちょっとね、やっぱ叱る、怒る系は少し練習が必要そうだから、うん、それはもうちょっと後にして、
うん、
そうだな。何がいいかな？何がいいと思う？逆に。
怒ってほしい。
怒ってほしい。怒るの練習しようよ。
2種類あるじゃないですか。
うん。
モーさんにこの叱られるのと、
うん。
モーさんが世の中を代表して、 鬱憤を晴らす。
晴らすのとね。
私だって怒るわよ。
うん。
か、叱って、桃さん。どっちか。
そうか、叱ってね。叱って怒ってできるかな。じゃあちょっと、一週間考えてみるよ、うん。怒れそうだったらやろう。まだ怒れなそうだったらもうちょっと後にしようか。
だから、うん、練習っていうか。
音楽の話しようか、じゃあ。ね、それなら別に用意いらないもん。
あ、でもね、モモズフェイバリットはね、や、モモズフェイバリットこれはね、やってほしいですよ、僕は。
ね、それだったらもうすぐにでも話せるけど、うん、なんか逆にゲストで行ったみたいな気持ちでちょっと緊張するかも、想像すると。
いや、でもね、多分ね、ツルツル喋ると思いますよ。
本当かな。
だって、モモカン、僕2年ちょいやってますけど、思ったのが、人のためにやってるんですよ。誰かのためにっていうコーナーはいっぱいあるんですよ。何かのものであったり、人のためゲストのコーナーもそうだし、
うん、
ガーデンみたいな何かを紹介するとか、こういうものがあるとか、何かのためにやってるコーナーはあるけど、自分自身のことを話すっていうコーナーって皆無じゃないですか。
そうだね、そうだね。
そこやろうよっていうシンプルな発想ですよ、これは。
自分で話したいこと、
そう、
私の話聞いてよっていうことだよね。
そうそう、絶対あるから。だって、ね、あ、そう、あるないわけないから。
うーん、
ないんだったらシンガーソングライターなんてやってないと思うし。
そうだね、
そう、そういうところで。
そうかも、そうかも、
うん、
それはじゃあ次回やってみようか。
そうですね、僕やってほしいです ね。
いや、ちょっと楽しみ。なんか演じるとことかもあって、
うん、
ちょっと頑張ろうかな。頑張れるかな。演技できるかな、私。
やりましょうよ。
できます
か。できますよ。
できますか。本当ですか。
うん、全然できますよ。
もう
さん、僕眠くなってきたんですよ。
しかも今日ね、今日寝てないんだものね。
す
み
ません。
すごい編集大変だったからさ、昨日の夜、だってね、夜中にもう仕事してて、朝も仕事してるから、どのタイミングで寝たんだろうなって私は朝起きてから、そうそうそう、皆さんと共有してるね、メールにこうメールが行き来したりとかしてたのを見て、あ、純ちゃんは昨日いつ寝たのかなって思ってたんだよ、本当に。
睡眠ゼロです、今日は。
そう、はい、今日どうだった？あれ、なんだっけ、ディレクションしながら夢の国へは行かなかった？
あ、行ってないです、今日は。
大丈夫だった？
うん。
本当？
何にも用意せずに僕収録入っちゃいましたよね、去年でもね。
いつもすべてね、データの用意をしてから、さあ、ももさんお願いしますって感じなんだけど、ね。
ゼロでしたからね、今日。俺びっくりした、自分で。ええー、と思って。何やってんのって。
早く寝なさい。
はい。もう帰って寝ます
から、ね。帰ったらすぐ寝てください。
うん、
まだこの後も残ってますからね。
そうですね。
収録最後まで寝ないで頑張ってもらえますか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。この後私まだ一人のコーナー残ってるので。
そう
ちゃんとボタン押してくださいね。
押します、押します。ボタン押すぐらいのカロリーはまだ残ってますから。
残ってますか、うん。ボタン押してなかったら言いますからね。
はい。じゃあ、そんな感じで。
そんな感じで。
今後もね、面白くしていきましょうよ。でも絶対に面白くなりますから。
ねえ、うん、みんなからのアイデアもね。
そうですね。
今日の聞いて、あ、これ面白そうとかあったらね、うん、教えてほしいね。
そうですね。リスナーの皆さんからもよかったら、本当にちっちゃなアイデアでもいいので、
うん、
何か教えてもらえると僕もすごく助かります。
励みになりますしね。
うん、どう、こういうのを聞きたいっていうのを聞きたい。
そうだね。本当だね。うん、楽しい1時間にしていきましょう。ももかん第2章だ。
そうですね。10
年超えたわけだからね。
はい。
うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらこそ
頑張りましょう。
はい、
本日のゲストは、
ゲストじゃないけどね、
本日のゲストはディレクターの高木純さんでした。ありがとうございました。
イエーイ。はい。いいのかな、
いいかな、
こんなんで、
ま、編集してもらえたらなんとかなるかな。
うるせえやつだな俺。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。先週に引き続き、今日も今まで番組にいらしていただいたゲストの皆さんからお祝いメッセージが届いていますので、お聞きください。
桃缶10周年だと思ったら11周年になっちゃったよ、スペシャル、イエーイ、おめでとうございます。
おめでとうございます。すごいね、
すごいね。
10周年だと思ったら11周年だって。1年間違えちゃった。
本当だね。あ、でも喋ってても誰だか分かんないからちょっと名前言いましょう。
そうですね、カエル R の吉村かすみです。
はい、草壁新太です。よろしくお願いします。すごいタイトルだね。
ね、間違えちゃうんだね。
ね、
まあここぐらいになってくるとさ、1周年間違えるね。
間違えるね、
うんうん、分かんなくなる。自分の年分かんなくなるもんね。
そうだね、うん、うちらもね、何度かね、このね、桃缶はね、
そうですね、
出させていただいてね、
ありがたいことに、
ありがたいことに宣伝させていただいてるわけですけど、はい、このね、うん、11周年になっちゃったらもね、
うん、
うちらで宣伝しましょう。
宣伝しましょう。今後もまた、はい、出させていただきたいのでね。
そうですね、
頑張って続けていただければと
思います。
思います。
ぜひこれからも頑張ってください。
頑張ってください。おめでとうございました。
どうも、うー、大量魚芸人服部です。桃缶さん11周年おめでとうございます。めでたいめでたいので、今からタイの歌をお届けしたいと思います。聞いてください。ランララランランララララタイの歌。タイって魚は何百種類もいるけど、タイ科の魚は少しだけ。コブダイ、イシダイ、アマダイ、キメダイ、これらは全部タイじゃない。見た目が良くて味も良くて、縄文時代から人気者。今でも祝いの場に欠かせない。やっぱりタイはおめでたい。これから21周年、31周年に向けて頑張っててください。おめでとうございました。
たくさんのお祝いメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。メールでもいただいていますのでご紹介していきますね。お気楽工房、鈴木康弘さん。10年一昔と言いますが、11周年ですか。私、11年前の自分を振り返ってみますと、年齢が丸々歳で、髪の毛がまだあって、お腹が出ていなくって、お肌もツヤツヤしていて、目力もあってとか、現在の自分の姿を憐れんでしまいそうですが、いやいや、そうではない。確かに見た目は変化して劣化していくわけですが、どっこい中身はそれなりに厚みと輝きを増してきているはず。若いうちは外側に気持ちが奪われがちですが、この年齢にして、畑中さんっておいくつでしたっけ？問題は中身でしょう。本当に長い年月にわたり積み重ねてきたものが、まさに充実、熟成の年になった。努力の人ですから、これからもその姿勢は変わらないと思いますが、ここらでちょっと一休み、登ってきた道のりを振り返ってみてください。そして、今まさにあなたは頂上に立っていることに気がつくはずです。そこからの未来がはっきりと見えているはずです。今度は先をしっかり見ながら前進すればいいんです。ブラボー。ありがとうございます。続いて、チューバ奏者、川江克之さん。チュービート川江です。10周年11年、おめでとうございます。これからも皆さんに愛される番組を。僕もチューバ頑張って、またスタジオにお邪魔します。ありがとうございます。続けて、歌手の栗田健二さん。いつもお世話になっております。ももさん、スタッフさん、11周年おめでとうございます。月日が過ぎるのが早いですね。これからも15年20年と続けてくださいね。 次回出演する日を楽しみにしています。ありがとうございます。続けてフォークライスト山口正幸さん、桃缶10周年、いや11周年という快挙おめでとうございます。不思議なのが、そんなに年月が流れているのに桃ちゃんが若いままでいる秘訣をぜひ教えてくださいませ。そして今度は目指せ20周年、私が還暦になる前にまた遊びに呼んでちょんまげ。ありがとうございます。続けてもう一つ、株式会社ワンセルフ代表塚本美和さん、ももさんこんばんは。この度は10周年を通り越してかっこ笑う11周年おめでとうございます。また毎年年末にゲストでお呼びいただき、いつもありがとうございます。弊社も今年の10月で13周年となり、14年目に突入します。最近思うことは、新しい何かを始めることも素晴らしいのですが、それを継続していくことは何かを始めることよりも難しく、すごいことではないのかなと。ももさんはその間にご結婚、2回のご出産なども経験されつつ、それでもご継続されてこられたこと、とても素晴らしいと思います。ももさんにはもちろんのこと、番組を陰で支えてくださっているスタッフの皆様、リスナーの皆様にもおめでとうございますとお伝えさせていただきたいです。そしてこれからもこの夢のような素敵な時間が長く続きますように。ありがとうございます。皆さんからのメッセージをご紹介させていただきました。本当に嬉しいですね。音声メッセージをくださった皆さん、そしてこうしてメールでね送ってくださった皆さん、ご紹介していて、一人ずつのお顔がこう私の頭の中に浮かんで、また皆さんにお会いしたくなりました。ぜひももかんにゲストに遊びにいらしてくださいね。ももかんの魅力は本当に様々なジャンルのバラエティに富んだゲストの皆さんとのトークだなって私すごく感じています。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。またぜひももかんに遊びにいらしてくださいね。お待ちしております。
藤谷ももの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて、親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれて、すぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷ももの桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに、ゲストじゃないか、今日は遊びに来てくれました。違うか、なんだろう。ディレクターのじゅんちゃんと雑談的な感じでおしゃべりをしましたね。これもでもなんかあんまりないことだからね、こうゲストさんとお話ししましょうみたいなテンションでもなく、なんか私もすごく緩かったし、なんか声低くなかった？私いつもよりも。なんかこう、純者のそのテンションになんとなくこう乗っかって、皆さんこんばんはみたいなテンションから、ああ、そうだよねみたいな感じで、ちょっとなんか抜けてたかもしれませんけれども、そんなことない？もうちょっと明るく喋れてたかな？
大丈夫、本当に。そうか、そんな感じでしたが、でも本当にそう、これからね、いろんな新しいことをしていこうっていう今すごく動きがあって、みんなにもっともっと笑ってもらいたいし、一緒に参加してもらえるような番組にしていきたいねってすごく話を詰めていっているので、もしかしたら来週新しいコーナーが聞けちゃうのかな、聞けないのかな、私もドキドキ楽しみにしたいなって思ってます。皆さんも楽しんでってくださいね、ももかんね、長く続くように頑張りたいと思います。ここでライブのお知らせがあります。今年も一応祭り参加させていただきますよ。11月17日日曜日、第40回八王子一応祭りライブさせていただきます。土曜日日曜日と一応祭りは開催されますが、私が歌うのは日曜日です。詳しいお時間などは、決まり次第お知らせしますので、私のホームページやブログ、 Facebook、Instagram などをチェックしてきてくださいね。ぜひ遊びにいらしてください。お待ちしています。それでは今週はここまで、お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。